エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ゴールデンウィーク明け5月病が心配な昨今でございますけれども、
そうですね。
最近いかがお過ごしですか？
まさにちょっとそのゴールデンウィークの話題なんですけども、
はい。
まあ、結構ね、今回はこの旅行した人とかも、まあ、多いっていうのはニュースでいましたけども、
最大9連休ですからね。
ねえ、だから久しぶりにその、飛行場にね、行った人とかもいるかなと思うんですけど、
空港ね。
飛行場といえば、やっぱり手荷物検査がね、結構、まあ、大変じゃないか、時間もかかるし、混んでると。だけど、はい、まあ、そうは言ってもこれをやらないとね、その、安心じゃないから、まあ、仕方がないかなってみんな思って並んでると思うんですけど、
はい、
果たしてあれで防げるのかっていう疑問が私はあってですね。
ああ、はいはい。
もちろんね、最近その、なんか 3D プリンターとかで、こうね、プラスチック製だから、なんかこう持ち込めちゃうんじゃないかとか、そういう懸念もありますけど、
はい、いや、
なんかそんな最近の話じゃなく、昔から懸念はあったんじゃないかなっていう、ちょっと気がしてるんですけど、結局検査受けた後、ね、飛行機乗るまでの間って、
はい、
コンビニとか、なんかお土産屋さんとかお店あるわけですよ。
ああ、空港の中はね。
うん、だからその、なんで、手荷物検査終わった後だったら、飛行機持ち込めるものが売ってるわけですよね、いっぱいね。コンビニとか。
ああ。
で、だ当然ながら、だから危ないものは当然売らないと思うんですよね。その武器になるような包丁とか売ってないと思うんですけど、
うん、
売ってないとは思うんですけど。
売ってないどころか、従業員が使う金属とかも、紐付けになってたりしますよね。
あ、そうでしょ？じゃないと意味がないからと思うんですよ、
うん。
でも、組み合わせることによって武器になるものはあるなと思ったんですよ。
おお、なるほど。
例えば、コーラとメントスだってこれ武器になるなと。なんかいっぱいのやつをさ、飛行機の中でいきなりこうやられたらさ、爆発物ですよね、ある意味ね。
そうだよね。まさか YouTuber とは思わないよね。
うん。結構飛行に支障をきたすんじゃないかなとか思ったりとかね。
ああ、そうか。うん、
思ったりしますし、あと、例えばですけど、なんだ、鉛筆とさ、
うん、
輪ゴムでさ、
うん、
パチンコを作ったらさ、武器になるなとか思ったり。
ああ、そうだよね。小学校の図工の時作ったようなやつができるよね。うん。
いや、案外ある気がするんですよ、
そうですよ。そうですよね。割り箸でピストルできるもんね。
そうそうそう。
うん。
だからなんで、サバイバル術に長けていればですよ。その場であるもので武器を作るっていうね、
はい、
技術ってあるじゃないですか。
そうですよ。マスターキートンレベルならね。
そう、だから、鉛筆だって研ぎ澄ましてね。
うん、
そのなんか、何、輪ゴムの力でやれば人を殺せるぐらいになっちゃうんじゃないとかね。
そうだよね。まあ、鉛筆削るのはちょっと難しいかもしれないけどね。
ああ、そう。
ボールペンならいけるよね。
ああ、そうそう、でしょ？そうそうそう。
うん。
あとはね、あとは、あれですよね。例えば、熱々のおでんとかでも人は殺せるか。威嚇にはなるよね。おいと。
ああ。
このこんにゃくをやるぞって言って。ああ。
そんな私は銅像のふりをしてるだけなのにっていうね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、ちょっと一瞬ひるむことはあるかもしれないね。
その間に操縦桿を握られるかもしれない、
ね。そうですよね。コパイロットが一生懸命フーフーしないといけないっていう。
聞け、それはやめろとか。
ハ行でいっぱい喋れっていう。
とか、あと例えばもうね、雑誌とか売ってますけど、本屋さんとかもあるから、
うん、
異常に熱いね。六方全書とかだったら殴ればね、もう本当にそれで。
そうですよね。雑誌とかでさ、背中が四角くなってるタイプの閉じ方をしてる本があるじゃないですか。
うんうんうん。
あれだと結構首をコツンってやって気絶するみたいなのができそうですよね。
あるあるある。丸めたりしたら、ね、縦の方は硬いですからね。
そうそう。危なそうですよね。
そう。
もしくは、必殺仕事人みたいに紙でピッて切ることもできそうですもんね。
それは怖いな。まあ、鋭利だよね。鋭利な刃物っていうか、鋭利っていう意味で一緒ですしね。
そういうことですよね。だって、折り鶴で人殺せてましたからね、必殺仕事人は。
まあ、あとはあれですよね、ちょっとどぎついエロ本とかをいきなりこう、見せるぞ見せるぞってやると、いやみたいな感じで、ちょっとこう、ひるむよね。
そうね。全くおぼこな機長だったらね。
そう、うん。それは有害図書指定されたあれじゃないですか。もはや発禁本のこれが、って。
ああ。話ブーした瞬間にもう操縦桿が握れないってことになるかもしれないもんね。
そうそうそう、そう。キーンって あの、高度が落ちていきますよ ね、
それ
ね。
そうですよ。もう一瞬でバーティコですよ。空間式失調ですよね。
あと、匂いとかも危ないよね。
ああ、そうですよね。
臭いものとかさ。
それこそ、あの、魚の缶詰の一番臭いやつとか危ないですよね。
まあ、売ってはいないでしょうけど。
まあ、空港の中ではね、もちろん。
いや、うん、だから、そこであるものを買って、
うん、
なんか、急速発酵させる術を持ってるさ。
なんだそれ。
5時間ぐらいで、なんか、ものすごい匂いのものが出来上がる。
ああ。いや、だって前日に乗ってくればいいじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。
うん。一日かけて発酵してから飛行機に乗ればいいんじゃない？
そうそう。そんで、あの、一番高い高度のところでそれを爆発させたらさ。
そうです。
結構危険だと思います
よ。気圧の関係でちょうどいいところで爆発するようにすればいいんですもんね。
そうそうそうそう。
うん。
パニックですよね。
パニック、パニック。
でも結構ね、私あの、今まで結構人の良心に任されてるなって気がするんですよね。
まあ、大概そうですよね。何かあるたんびにそれを疑って規則を厳しくしてったわけですもんね。
いや、だから、まだでもやりきれてないなと思いましたよ、それ見るとね。
まだだから最悪のやつは現れてないってことですよね。
そうだね。まあ、もしくはその、だから、なんていうんですか？ちょっとテクノロジーの方にやっぱ寄りすぎなんじゃない？その 3D プリンターとかさ、さっき言った。いやいや、もう、身近にあるから、みたいな。
だから、誰でも扱えて、確実に人死にが出る武器として、銃なわけじゃないですか。
ああ、そうだね。
それを、どうやって持ち込むかで 3D プリンターっていう選択肢が現れてきたわけではあるけど、そうじゃない手法もあるよっていうだけの話ですよね。
うん、そうそう、もっとクリエイティブにさ、と。
ハイジャックするだけだったら、これでもできるよっていう方法があるわけですよね。
いや、多分、ああいう、デンジロー先生とかだったら全然いけると思うんですよ。コンビに売ってるこの電池を使って、みたいな。
ああ。
すぐに発火装置とか作るんじゃないかみたいな気がしてし
ま
って。
まあそうね。プラスとマイナス繋ぐだけで火は起こせますよね。
うん、そう、なんか、実はデンジロー先生一番危ないんじゃないかって。
危ないじゃん。
はい、
デンジロー先生段ボール1個で空気砲が作れるからね。
そうそうそう。だからさ、うん。あれだね。たまたま空港にいたデンジロー先生が、
うん、
あの、空港を乗っ取ってきたテロリストに対抗してほしいよね、それ。ダイハードで見たようなシーンだな、みたいな。
ああ。そうね。
たった一人で立ち向かってもらいたいよ。コンビニにあるもので。
もう空港を舞台にしたアクションモールですよね。サービスカウンターの裏に隠れたデンジローさんがね。
そうそうそうそう。
うん。そこにあるカクテルで使う酒とかを使ってね。
そうそうそうそうそうそう。
テロリストをやっつけてほしいですよね。
なんかこう、ね、科学に憧れる若者も増えるかもしれないじゃん。
たまたまそこに居合わせたワクワクさんと手を繋いでね。もうこれで無敵だなっていう感じの。
そうですね。ちょっとでも、教育的観点でもなんか、いいんじゃないかな。
あ、そうですよね。あの、こんな時どうやって生き残るかみたいな番組が CS でやってたりするじゃないですか。うんうん、
はいはい。
あれの日本版としてね。
そうだね。
うん。
あ、確かにね。なんか、何か爆発とかね、膨らませるとかいっぱいよく実験でやってるじゃないですか。あれを、
はい、
こんな時にはっていうのでやってもらえると、
うん。
なんか、もっとさ、派手に作れますよね。あの番組がね。うんうん、
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
4月22日。エピネーシス。ラッコの水槽に iPhone を落とす。4月12日、ポルトガルにあるリスボン水族館で、観光客の男の子がラッコの水槽に iPhone を落としてしまうという出来事がありました。ラッコは iPhone を見つけるとそれを大事そうに抱え、飼育水槽の岩場に移動すると iPhone を叩きつけ始めました。男の子と一緒に来ていた女性がラッコに返すように求めるジェスチャーをしながら必死に叫び続けましたが、ラッコはお構いなしに岩に打ち続けていたということです。専門家によると、おそらくラッコはスマートフォンを貝殻か何かと勘違いして、それを叩き割ろうとしていたのかもしれないということです。1時間後、再びラッコの水槽の前に戻ると、ラッコはまだスマートフォンを持っていたということです。
おー。
貝殻割るみたいにね。
結構タフだったんだね、あれ。
そうね。なかなかね、貝殻みたいに中身が出てこないなっていう。
これちょっと CM とかで使えないのかな。
ああ、そうですよね。タフグラスみたいなさ、うん、保護シートあるじゃないですか。
うん。
あれの CM にできそうですよね。
結構耐えますよっていう、ね。
耐えます。これ、動画がかなり SNS でバズったんですよ。
あ、そうなんだ。
可愛いラッコがガンガンガンガン iPhone 叩くもんだからね。
なんか iPhone ってほら水にも強いよみたいな CM ありましたから。
そうですね、
言われてるほど弱くないよみたいなさ、アップル側でもうこれ流しちゃうっていうのがいいんじゃないですか。
そうですよね。一応なんかゴリラガラスとかいう強いガラスだよってことにはなってますよね。
じゃあ次はラッコガラスって名前にした。ガンガンやっても大丈夫みたいな。
そうだね。イメージ戦略的にはどうなのかね、それはね。ゴリラみたいな力強さがないじゃないですか。
いや、そこはでもあれですよ。案外ゴリラはさ、投げるって割らなかったら諦めるけど、ラッコは結構必要にやりそうだからさ、
結構執念深いですよね、多分ね。
キツツキでもいいけどさ。どうかな前回のさ、対決ものですよね。
そうだね。
キツツキとかさ。
うん、そういう、何か叩き割る系の奴らにいろいろ持たせてみて、安全性を自慢する CM を作るっていう。うん、
スペインの闘牛とかさ。これは世界各国回ればいいわけですよね。
なるほどね。うん、それはあれだよ。象が踏んでも壊れない筆箱ですよね。
あ、そうそうそうそう、そう。
うん。その系統だ。
今風にそれをしたいんですよね。
うん。最後は車に引かせるカラスですよね。
ああ、いいね、うん。日本だと、まあ、うん、100人乗っても大丈夫もありますし。
ああ、そうだね。うん、伝統的にね。
まあ、あとあれですよね。岸和田のだんじりに引かせるとか、ね。一応その各国のね、それぞれの特徴のある、ダメージにも耐えるよっていう CM ですから。
そうですよね。屈強な男たちが使ってるのはやっぱりこの電話だっていう。
そうそう。
うん。
これ G-SHOCK じゃなかったんだっけ、この CM ってなりますけど。
日本だけでもね、他にも諏訪大社の御柱とかもできるわけだし。
おお、そうそうそう。ちょうどあれ落ちてくるところに、ね。着信があるっていうのがいい、ね。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、読売新聞。オンライン授業、教諭が不適切発言。
うん、
岐阜県大垣市の一律中学校で、男性教諭2人がオンラインでの授業の後に、生徒側に声が聞こえる状態のまま、不適切な会話をしていたとして、市教育委員会から厳重注意処分を受けていたことが関係者への取材で分かりました。教育委員会によると、不適切な会話は、授業の後に生徒から学校に相談があって発覚。教諭2人は、今年1月にオンラインでの保健体育の授業の後、生徒が視聴する端末と通信がつながったままの状態で、いい風俗知りませんか？大阪が有名ですよ。飛び出しんちって有名ですよね。などの会話をしていたということです。その後に気づき、マイクをミュートしたということです。
まあ、保健体育だったからいいよね。今、最初、ちょっと、授業は初級編で、アドバンスドコースがこの後ですっていう
ね。大人の保健体育ですよね。
うん。まあ、繋がっているし、ね、別に、まあ、犯罪でもないでしょうしね。
まあ、犯罪ではないですけど、まあ、子供の前でする会話じゃねえよっていう、常識レベルの叱られですよね。
じゃあちょっと上級、一足飛びに行ったねってことですよね。
そうですね。
うん。う
ん、ちゃんとその、ゴムの使い方とかそういうレベルから話しましょうっていう。
そうね、ちょっとね。
いきなりその、なんつうの？風営法とかが絡むじゃないですか。うん。そうするとちょっと保険対策でカバーできない分野が出てくるなっていう。
ああ。でもよく言うじゃないですか。最終形から学んだ方が早いみたいなね。
ああ、なるほどね。ゴールを見てから。
トップダウンで学ぶんだっていう。はい、ああ、ここを目指してんだねっていう。
ああ。なるほどね。安全にエンジョイするためにはっていうね。
そう、いやいや、確かに。性病の問題とかどうせ取り扱うでしょうから。
ね、ああ、そうですよ、う
ん。実例ですよね。
ちゃんと人間関係にトラブルを起こさないためにはっていうところからもね。
そうそうそう、そう。
うん。
まあちょっとね、飛び出しんちっていうのもね、またなんかちょっとこう、ピンとくる人にピンとくるみたいなとこです
かね。そうですよね。まあかなりハイレベルなことは確かですよね。
ハイレベルですけど、いろいろね、目をつけられてるみたいな、ね、最近は。はい。
まあ最初はね、ちゃんと角エビあたりから入って。うん、
そうですね。だからそういう意味でも、超上級編やってしまったってことで。
その最後の最後ですよね。この先はだって風俗島しかないですもんね。
うん、でもなんかこう、突然そのさ、授業が終わった後に、突然話すさ、
うん、
話題がこれってすごい人たちだよね。もう、なんかあるだろう、もうちょっとって気がしない。
そうだよ。多分保健体育のやっぱ授業の内容から飛んじゃったんだろうね。
ああ、ムラムラしながら教えちゃってるな、
うん。そうそうそうそう。 勉強する態度で教えてなかった可能性はあるよね、やっぱね。
あ、でもそれは熱が入った、やっぱり教育だったんじゃないですかね。
なあ、まあね。
ただ教科書をほら、棒読みするような先生ではこうはならないはずですよ。
ちゃんと血の通った教育ですよね。
うん、もう、自ら。
体の一部に。
そうそうそう。
4月23日、BBC ニュース。AI で下級のインタビューを作成、編集長を解雇。
おお。
F1 で7回の個人総合優勝を果たした後、2013年のスキー事故以降は表舞台に出ていないミハエル・シュマッハ氏のインタビューが、ドイツの週刊誌、ディ・アクトゥエル15日発行号に掲載されました。
うん、
しかし、これは人工知能が作成した下級のインタビューでした。この雑誌を発行するフンケメディアグループは22日、シュマッハ氏の家族に謝罪、編集長は解雇されたということです。週刊誌の表紙には、ミハエル・シューマッハ氏のスキー事故後初のインタビューという見出しがついていました。キャラクター AI という AI プログラムを使って、シューマッハ氏の健康状態や家族に関する発信を人工的に作成したものだったということです。
うん、
シューマッハ氏の家族は21日、週刊誌に対し法的措置を取るつもりだと述べているということです。
すごいですね、これね。
これなんでこんなことしたんだろうね。
まあ、それはアポが取れなかったんでしょうね。
ああ。そうね、編集長自ら取材すればなんとかいけると思ってたんですけどっていう。
そうだね。
うん、やっぱ撮れなかったんで、編集長の顔を保つためにも、まあなんとかしてインタビューを載せなければいけないっていう。
そうそうそう。
で、苦肉の策だったってことですね。
だからなんだろうね、シューマッカ氏にすればよかったんだよね。
最後にね。うん、ちょっと付け加える形で、
うん。似てる人だねっていう。
うんうんうんうん。
まあだから、ね、やっぱり、春一番でアントニオ猪木を代替するみたいな。まあ、大概、結構研究してるから、ああいう人は。
ああ、はいはい。
それっぽいこと言えると思うんだよね。本物っぽいことを。
そうです。今 AI がやってることを地道にやってきた人たちですもんね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。インタビューいっぱい読んだりとかして、本人の人格をエミュレートしてきた人たちですからね。
そうそうそうそう。
うん、できますよ、
だから、できるんじゃないかな。でも、あれなのかな、はい、どうなんですかね、その、内容のほどはさ。
ああ。
結構、面白かったのかな。
内容はね、その、近況みたいなこと？
ああ。
つまりその事故の後、みんなに助けてもらって、今はこんな風にしてますよ、みたいなことを喋ってるっぽいんですよね。
そういうのもやっぱいけるんだね、AI はね。
そうだね。多分その、これまでの喋り方とか、何があったみたいな事実をいっぱい重ねていくと、うん、こういう喋りもさせられるようになると。
なるほど。
うん。まあ、悪趣味ではあるよね。
まあ、そうだね。勝手にだもんね。
ね
え。これ、ちょっとでも日本も似たようなのはありますよね。守護霊にインタビューすればいいと思いましたけど。ほぼ、結構、ニアじゃないかと思いますけど、これ。
そうだよね。うん。いろんな人の守護霊に助けてもらったりしてるわけですもんね、あの人もね。
でもあれは、そう書いてるから OK なわけで、はい、本人じゃないからね。
あくまでも本人ではない。
そういう風に書けばよかったんじゃないのかな。なんか
そうだよね。うん。
うん。
生き量を下ろしてみたいなことか。
そうね。
うん。
まあ、あとあれね、武論尊ならこう言うねっていう。勝手な想像で書いているけど、まあ大事あってんだろうっていうね。
そうね。超三浦淳っていうことで。
あれも、正直訴えられてもおかしくない気がしてきましたけど。まあ、心の広い武論尊のね、家族なら大丈夫だろうっていう思いでしょうけどね。
4月24日、STB ニュース北海道。ナタを振り回して暴れる男逮捕。
うん。
北海道札幌方面中央警察署は24日、銃刀法違反の疑いで男26歳を逮捕しました。男は24日の午後6時40分頃に正当な理由がないにもかかわらず、駅構内でナタ1本を携帯した疑いが持たれています。
うん。
警察によると男は酒が入った状態で調べに対し曖昧な供述をしているということです。
うん。
通行人によると男は取り押さえられる際に、俺は酒の悪魔だ、デビルハンターを呼んでこい、などと叫んでいたということです。
じゃあ、ね、警察がもう、わかった！
はい。
って言ってこう。はい、デビルハンターですけど、って感じで。
ああ。
取り押さえに行ったんですかね。
まあそうですよ。コスプレでってことですよね。黒いスーツに黒いネクタイでっていう形で。
まあたまたま車内にいたんでっていうね。
ああ、そうね。いればよかった。マキマさんが。うん、まあ一応前提として話しておくと、デビルハンターは、漫画、チェンソーマンのキャラクターですよね。
はい。
はい。
酔っ払ってないよね、そこだけ聞くとね。なんとなく、ね。まあ、
どうなんだろうね。酔っ払った結果、昨日読んだものがつい思い出されたみたいな話に近いんじゃないかね。うん、
そういうことか、うん。
最近ハマったんでしょうね。
ああ、そう。もう、本人、自分がこうなっちゃ、入っちゃったのね。
そうですね。
漫画の世界にね。
うん。だからその、チェンソーマンの中では、そのみんなに恐れられているもののデビルが強いわけですよ。
はい。
で、あの中では銃の悪魔ってのがすごい世界最強なわけですけど、
うん。
酒もいろいろ人が苦しめられていると。
ああ、確かに。
いう意味では、まあそこそこ強い悪魔になるんではないかってことですよね。
そこオリジナリティ発揮してますね。
なかなかありますよね。うん。
やっぱり酔ってねえだろうっていう、ね。
よく読み込んでるな、お前っていう。うん。ただまあこれ別の報道によるとですね。
はい。
目撃者によると、一升瓶のでっかい酒を持っていて、この社会はみんな変わっているとかおかしなことを言っていたということですね。
ほう。
まあみんな違ってみんないい的な話じゃないと思うんですけど。うん、みんなちょっとずつおかしいぞっていうことですよね。
そうか。そっち、でも、ね、酒だって言いながらなた持っちゃダメだよね。なんかね。
ああ、そうですよね。さ、うん、それが許されるのは、ま、またぎぐらいのもんですよね。
そう。あとこれでも、他の漫画とかが、混入してくると嫌だよね。
お
昨日読んだって意味で、その一昨日読んだのが、ね、スパイファミリーだったりなんかすると。突然、アーニャなんとかみたいなね。ピーナッツ好きとか言い出すと。酒好きみたいな。本当はアーニャ酒好きみたいなこと言い出されると。困っちゃうよね。
そうだね。うん。母は酒弱いんですけども。
そうそう。
うんアーニャ飲めるますってことで。
そうそうそうそ
う。うん。ただのアニメオタクだなって話ですけどね、それはね。うん。なりきりオタクが酔っ払ったってだけですよね、それはね。
そういうことになっちゃう。
4月25日、バズフィード。カニエ・ウエストが作った私立学校、元教師が告発。アメリカラッパーのカニエ・ウエストが設立した私立学校、ドンダ・アカデミーの元教師ら2人が4月6日、不当に解雇されたとしてカニエ氏と学校の関係者らを提訴しました。ドンダ・アカデミーは2022年に開校した非公認のキリスト系私立学校です。設立者のカニエ・ウエストは最高経営責任者及び最高財務責任者、ジムも務めていて、幼稚園入学前の未就学児から12年生、日本の高校3年生までの生徒が在籍しています。訴えを起こしたセシリア・ヘイリーさんとチェカレー・バイヤースさんは、2023年1月から3月までに、それぞれ3年生と5年生の担当を受け持っていました。しかし、3月3日、正当な理由もなく解雇されたということです。訴状によると、学校側は、昼食は寿司のみを提供するなど、独自のルールを生徒に課していたということです。ヘイリーさんとバイヤースさんは、アカデミー内の奇妙なルールやずさんな学校運営の実態が他にもあると主張しています。例えば、ウエストは階段恐怖症のため、授業は1回で行う、生徒はフォークを使ってはならず、食器は灰色でなければならない、といった独自のルールが生徒に強要されていたと話しています。加えて、学校側は職員に対して BLS 一時救命措置認定を義務化しないなど、アメリカの教育省の課す要件や州の規則を一部守っていなかったと訴えたということです。
すごいね、これ。
金さえあれば何でもできるって感じですよね。
てか、それで集まるってどういうことなんだろう。
まあやっぱりそういう国だからそういうフォロワーもいるってことですよね。
クーの学校ができたぜと。
そうですよ。うちの子供はぜひあそこに行かせるぜっていう親が一定数いるってことですよね。
いやーここで何が学べるんでしょうっていうね。
ねえ。
まあ
その一時期日本でもとある学校がいろいろとワイドショーを騒がしたりしてましたけど、
うん、
誰にも咎められない形であればこういう学校もできちゃうわけですよね。
まあ別に私立だからね。
私立でしかも非公認ですから。
塾だよね。
塾ですよ。私塾、私塾。
そりゃ何でもいいけどさと。
そうですよね。うん、だからまあこれは、なんですか、義務教育的なものには合致しないわけでしょ上位権には。
そうだね。
まあ、それでも活かせる奴がいるから、まあ、成り立つんでしょうけどね。
なんか魅力があんのですかね。
毎日寿司が食えるとか。
いや、それお金払わなきゃいけないから。授業料だって高そうだしね。
ねえ、カニエってことは、まあ、それね、高いよね、きっと。
いや、だから。
金持ってるのに活かせる奴がいるってことですよね。
ギャグでかな。
ギャグで子供の一生棒に振らせるわけにはちょっといかないね。
うん、みんなアホな YouTuber なんじゃないですか。行ってみたみたいな。
そうか。まあ全員が全員その立場で行くんだったらね。いいですけど。
うん。いやー、これ。あとちょっと、階段恐怖症って知らなかったんですけど、そうなんだっけ。そ そうでしたっけ？
どうやらそうらしいですよ。この、訴えた人が言うにはですけどね。
だからあれなの、グラミー賞でこう階段駆け上がった後によくわからないこと言っちゃうっていうあれはもうアレルギーだっていう。
そうですよ。こわごわ登っちゃうから、その後こう、ドキドキしちゃうんだろうね。
ああ、もう、うん、あれだ。正当な判断ができなくなっていると。
そうそうそうそう。もう、釣り場所渡ってる時みたいになっちゃうっていう。
だから私攻撃的になっちゃうんですよと。
ああ、そうね。
ああ、
うん。まあその階段上り下りにある種のイップスを持つ人っていうのはいないことはないらしいんですけど。
おお。
まあその変質的に平屋建てにするみたいな人もいるかもしれないね。
そうか。
うん。
いやーなんとなくね、それは分かんなかったですけど、まあそれは別にいいよね。1階で授業する分にはね。
まあまあまあ、なんていうの？車椅子の人とかにも優しいしね。
まあそうだね。うん、そういう意味ではいいけど。
うん。ただその人が全員寿司が好きかどうかは分からないっていう。
ああ、そうだね。そこがよくまず分からないと。あれじゃないですかね。そのうちだからあれじゃない。元カニエウエスト学院の寿司シェフとかがさ、また告発すんじゃないの。私はなんかやりたくもないのに、デザートチョコとかを握らされてました。ティラミス味にしろって言われたんです、みたいな。
ああ。そう、軍艦の上にチーズとチョコレートっていう、うん、こんなのはもはや寿司ではないっていう告発がね。
そうそうそうそうそう。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月25日、 AFP、 対民主党、大人のおもちゃ合法化を公約。
お
ー。対民主党は4月24日、5月の総選挙を前に大人のおもちゃを18歳以上を対象に合法化する公約を打ち出しました。タイは仏教徒が多数を占めていて保守的な人も多く、バイブレーターやディルドなどの大人のおもちゃは禁止されています。保守派の民主党は1946年創設の最古の政党です。しかし最近は支持率が落ち込んでいて、最新調査では支持率は 10% を下回っています。ラッチャーダ・タナーディレイク代表は発表で、大人のおもちゃは売春を減らすことができるとともに、性の不一致による離婚や性犯罪の減少にもつながると説明。また、合法的な取引を認めれば、政府は正規輸入品への課税も見込めると訴えました。タイでは大人のおもちゃを違法に販売した場合、3年以下の禁錮、または1800ドル、約24万円以下の罰金が課される可能性があります。しかし、地方よりも開放的な首都バンコクでは、大人のおもちゃを販売している屋台もある、ということです。
いや、選挙公約になるんだ、これ。ちょっと今、ね、自民党もこれぐらい書いた方がいいかもしれないね。そ
う、教育無償化と並んでってことですよね。
二代の、ちょっと、目玉としてね。
目玉公約ですよね。
うん、
骨太としてね。うん、まあ、だから、本邦ではもともと合法であるから、何かしら優遇措置が取られるってことですよね。
まあ、だから異次元のね、やっぱ少子化対策するっていうから、異次元だよね、やっぱね。
その意味で言うとそうだね。
うん。
うん、消費税を一部だけ軽減税率をもっと適用するぐらいのことをした方がいいよね。うん、
そうだね。まあ、もしくはあれだね、すべての、世帯に配るっていうね。マスクじゃないんだ、今回はっていう、ね。
それで128億円ですかみたいなことをまた野党に突っ込まれるみたいな話になるわけですよね。うん、特定の業者に偏っているみたいなさ。うん、パッケージにダニがついていたみたいな話になるわけですよね。
いやー、地方再生もあるんだって言ってことなんですか。地場産業とかが作り出すのはどうですかね。
ああ、そうですよね。その、寂れた町工場みたいなところで作ってますもんね、
うん、
実際。
だからほら、こけしがね、特産のとこもありますからね。
ああ、山形でね。そういうプライドを逆なでするようなことはしない方がいいと思いますけどね。うん、せめてこう、プラスチックとか、その、石油製品が多い地域とかでね。
ああ。
町おこしをした方がいいんじゃないですか。
まあ、いや、相模とかね、ありますしね。
ああ、そうですよね。
ね。惣菜は。
あとは昔からの伝統としては、肥後随期とかですよね。
ああ、そうだね。
うん、熊本県ですよ。
あのスライブはどこのメーカーですかね。よく見るやつですっていう。
ああ。まあ確かにメーカー自体の本拠地はどっかにあるわけですからね。
そうそうそう。
まあそれはでも、もしかすると、ふるさと納税とかのね、返礼品にっていう。ことはあるかもしれない。
あれですよね。今ほら、なんか、防衛に関して国内産業守ろうみたいな ね、感じになってるっていうから、
うん、
この産業も国産に限定して、すごい補助金出しちゃうって。
ああ。
まあでも、私は思うに、この産業を、はい、おそらく、世界でトップだと思うんですよ、うん、日本は。
ああ、まあね。
なので、これで、ね、本当にね、競争力高めていきます、日本は、みたいな宣言をしてもいいんじゃないかと思いますけどね。
ああまあ実際のところ、隠れたクールジャパンですからね。
ああ、そうそうそう。輸出もすごいんじゃないですか、うん、実はね。メイドインジャパンって書いてさ。
だそれを、打ち出す弾力ですよね、あとはね。
まあ、トランプだったら言うだろうからね。言ったっていいんじゃないかって気がしますけどね。
そうね。まあ、その後、乱暴に使われたってことで訴えられるだろうけどね。
そうだね。
はい。
いろんなとこからの訴えをね、受けると思いますけど。そ
うそう試作品を試されたっていう形で。
ああ。
いろいろ訴えられる可能性があるね。
あるね、うん。
その弾力が岸田文雄にあるかって話ですよ。息子はいろいろやってそうだなっていう気はしますけどね。
まあ、その場合にはね、ちょっと神奈川県知事の力を借りたりなんかね。うん、いいんじゃないかなと思いますけど。
タレコミいただきました。黒猫マダムさん、パンヘッドさん、匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月25日、京都新聞、路上で指を発見。
お
京都府警捜査一課は25日、路上で人の指一本が見つかったと発表。その後、指は市内の60代の男性が車のスライドドアに挟んで取れたものだと分かりました。
あら。
府警によると24日午後4時15分頃に帰宅途中の小学生が指を発見し、母親を通じて舞鶴署に通報。指は第一関節より先の2センチ弱で爪がついていてちぎれたような状態でした。インターネットで指が見つかったという記事を見た市民が男性の自宅近くで血痕を見つけ通報し、指が男性のものだと判明したということです。男性は配達員で、負傷した際は配達作業中でした。医療機関には行かず業務を続けていたということです。
ああ。
おお、怖え。
いやー、それは痛いね。
これはなんていうか、ブラック労働の匂いがプンプンしますけどね。
そうだよね。だから、どんだけ過酷かってことですよね。うん、
まあ、いわゆる労災隠しが疑われますよね、これはね。
うん、うん、うん。
か、スーパーマンか、どっちかですもんね。
うん。
生えてくるからいいやっていう。
そもそも、ね、やっぱりすごい、急いでるからこういうことが起きるわけだもんね。
あ、そうですね。
裁かなきゃ、ね、いけない数もあるでしょうし。
そうですよ。なんだっけ ?2024 年問題みたいなのがあるわけで。
うんうん。
今一番忙しいでしょうからね。
だから。でもこれでも、ね、だからなんですかね。まあ、今後はだから、なんですか、対策としては、もう、うん、ドアのない車でね。もうやるしかない。サンタクローススタイルだよね、もう。
ああ、ソリで。
オープンカーですよね。
そうだね。アメリカみたいにピックアップトラックとかをもっと使えばいいですよね。
そう。もうこんもりと荷物が乗っててさ。
うん、そうそうそうそう。多少こぼれるのはもうしょうがないっていうことで。
そうそうそうそう。
うん。もう、ほほほですよね、こぼれたところで。
そう。
うん。
あれでいいんじゃないの？
ん？
アメリカの新聞配達みたいにこう投げていくっていうね。
ああ、そうね。
パッケージを。アマゾンのパッケージをバンバン投げていくっていう。
ペーパーボーイっていう形で。
そうそうそ
う。うん。もう置き配とかじゃない。投げ配だっていう。
投げ配だよっていうね。
うん。それをみんなが許容すればね、過酷さは多少減りますからね。
みんながだからキャッチすればいいんだよね。
ああ、待ち構えてればいいわけですよね。
そうそうそう、来た来た来たっつって。
もう、指定したんだから2時から4時はキャッチャーミット持って立ってろってことですもんね。
そういうことだね。これから行きますっていうのが LINE で来るんですよ、ね。オッケー来てって言って。
ああ。
待ち構えてる。
でっかいタモとか持ってね。うん、まあでも実際問題、ドローンとかで配達することになると、それに近くなるわけですよね。
そうだよね。落ちてくんだもんね。
そうそうそう。この辺に落としてくださいみたいな場所ができるわけでしょ？
でもどうせあれでしょ？運の悪い人がそれに当たったりするんでしょ？
ああ。
死んじゃうとかさ。
そうね。だたまたまダンベルとかを注文してた場合は悲劇ですよね。うん。まあ重量制限がそのうちできるでしょうけどね。
まあまあでも俺軽くても、わかんない。当たりどころとかね。
まあね。
わかんないですけど。
まあでもこの件はあれですよね。その要は、でっかいトラックとかじゃなくって、ワンボックスとかで配達してたからスライドドアなわけですよね、これね。
あ、そうだよね。そうだね、う
ん。そういうなんか個人で受けてる業者ってことで、それは厳しいよね、なかなか。
そうだよね。だからなんでしょうね。見舞い金じゃないですけどね、やっぱり。
うん、
指がなくなったぐらいですからね。やっぱそれは相当 ね、賠償というか、こう。
そうです。
保証してもらわないとね。
若頭打ったところで指一本じゃ済まないわけですからね。 それに近い扱いを受けてもしょうがないわけですよね。
そうそうです、そうです、
うん。あとは、トカゲの遺伝子を注入するっていう。もう生やすしかないですもんね。
スパイダーマンみたいだね。
そういう、こうだ、配達員はみんなそういう遺伝子レベルでの改変を受けるっていう。うん、
より問題がある感じになってるんですけど、ね、
4月26日 STB ニュース北海道。事故を起こした男、通報者の車を盗む。北海道苫小牧警察署は26日、男44歳を窃盗の疑いで逮捕しました。男は4月25日の午後10時10分頃に乗用車1台、時価約180万円相当と、その中に置いてあった財布など9点、時価1000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
警察によると男は事件前の午後10時頃に自身が運転する車で中央分離帯や街路灯にぶつかる単独事故を起こして現場から姿を消していました。その後、乗用車で通りかかった別の男性が事故車が路上にあると自分の車から降りて外から警察に通報。通報している間に車から目を離している隙に現場に戻ってきた男が乗用車を盗んだということです。調べに対し男は乗用車などを盗んだのは間違いないと話していて、警察は乗用車を盗んだ動機や事故後なぜその場を立ち去ったかについても詳しく調べているということです。
めちゃくちゃですね、これ。
いなくなったと思ったら戻ってきたんですよね。
まず単独でどかどかぶつかっておいてですよね。
そうです。
うん、
でその場からいなくなって、
うん、
それを見つけた通行人が事故ってるぞっていうのを降りて通報してたら、いつの間にか戻ってきたやつが俺の車に乗って逃げたっていうことですね。
やってることはグランドセフトオートみたいな感じ。一人でなんか街をぶっ壊して置いてさ。
ああ
止まってる車にはこう乗っちゃうしさ、みたいなね。
そうですよ。一人 GTA ですよね。
うん、そうか。うん、まあ要は北海道だし、やっぱりこう歩いては無理だと思ったんでしょうね。
ああ、そうか。
うん。
うん、歩いてちょっと手近なところに行こうと思ったんですけど、それすら遠いってことですね。
これは逃げるにしても足では無理だと思ってでしょうね。
うんうんうんうん、
いやー、でもあれですよね。でもこう、もう盗んだ車でもう一回同じような事故を起こされても困るし。根本的にお前運転下手だな、みたいな。
そうだよね。そう、こんな大事故を起こすぐらいだから、そこにはちょっと心配が残るね。
いやー、でもこれはちょっとね、ちょっと、すごいやつですね。
やばいよ。
まあ、あとはあれだよね。うん、現場に急行してきたパトカーを盗むとかね。
ああ、もう次はそれしかないね。
それしかないもんね。いや、本当に GTA だな、お前っていうね。
もうパトカー盗んで事故って、最後は救急車しかないもんね。
そうだね。
でも、結末としては病院に突っ込むっていう。
そう、
ね。はい。
見えてきましたね、これね。
でも最後はゲームオーバーってこと
で。そうだね。
はい。タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月27日、ブルームバーグ。パウエル FRB 議長、いたずら電話に遭う。アメリカ連邦準備制度理事会 FRB のパウエル議長は1月、ウクライナのゼレンスキー大統領を名乗る人物から電話を受けて、インフレの見通しやロシア中央銀行などについて質問に答えました。しかし、相手は著名人へのいたずら電話で有名なロシア人の二人組だったということです。FRB の報道官によると、会話は友好的で、苦境にあるウクライナの人々を我々が支援しているという文脈で行われました。機密や部外秘の情報は一切話していないということです。すでに然るべき法務執行機関に届け出ていて、これ以上のコメントは差し控えるということです。うん、いたずら電話がパウエル議長本人に届いた事実は FRB の安全性をめぐる疑問を生じさせかねません。いたずら電話で有名な二人組、ボバンとレクサスは、これまで、ジョンソン元イギリス首相や、ラガルド欧州中央銀行総裁、ドイツのメルケル前首相などが被害に遭っている、ということです。
いや、なんかでも、オレオレ詐欺じゃなくてよかったよね。
ああ
なんか振り込んじゃってたりしたら困りますよね。
ああ。そうだよね。あと2兆ドル足りないんだよっていう話ですよね、これね。
連邦準備銀行の地下にあるね、金塊とかをさ、なんか振り込んじゃってたら困るよね。ああ
そうですよね。パウエルおじいちゃん助けてっていう
。まあちょっと、ウクライナってこともあるから、
そうね。
ちょっと、あれなんですよね。国際ロマンス詐欺の匂いがしたんですけどね。
ああ、そうね。受け取った、その電話を取った人物がパウエルじゃなければね。
うん、いや、わかんない。情に訴える系かもしれないから。
そうね。だからまあそういうのは多分出てくることは出てくるでしょうね、今後ね。 それこそ国連の医師を名乗ってウクライナで治療しているみたいなロマンス詐欺は多分今後出てくるだろうとは思いますけど。
自家電ができるんだね。
そう、そこが一番問題なんですよ。
うん。
なんとかして、こう、いろいろ繋いでいくと最後にパウエル議長に繋がるラインがあるっていうのを知ってる人物っていうことですよね。
まあ、代表電話に電話して、ちょっとパウエルさんお願いしますって言ったたって笑いますけど。少々お待ちください、みたいな。
それで繋がるんだって話ですよね。中小企業かっていうレベルですよ。
まあ、やってみたことないからね、みんな。
まあ、確かにね。
うん。
うん。だってでもさ、例えばソニーの受付とかに電話して社長出してくれって言っても繋がらないじゃないですか。
普通はね。
普通はね。そう、同じレベルの話ですよ。
いやでも、ほら、そこでまたうまいこと言うんじゃないの、なんかこう。
お。
社長のなんとかの甥っ子のなんとかのなんとかみたいなさ。
ああ、まあね、うん。そういう話術が多分あるんだろうと思いますけど。
うまくいくもんだね、これね。
そう、だから多分、内通者がいるかどうかして、その、内部の電話番号とかを知ってるんじゃないかとは思うんですよね。
うん、でも、ゼレンスキーかけてきて、なんで知ってんのってなるよね。
ねえ。
わかんないけど。
まあ多分、だから役割分担とかしてて、その、報道官を名乗る人物から電話がかかってきて、じゃあ、大統領に変わりますみたいなさ。
ああ、そうかそうか。
うん、いうことはあるんだろうね。それでもできる気はしないけどね。うん。でもアメリカでできちゃうんだから日本だったらもっとやり放題ですよね、きっと。
もう首相なんか結構毎日受けてんじゃないの。またいたずら電話だよ、これっつって。
ああ。
言ってんじゃない。
つなぐなって言ってんだろっていうね。
そうそう。
なんで俺が不動産の勧誘受けなきゃいけないんだよ、みたいな話がね。うん。そのレベルの間違い電話かかってくるんだ、みたいなさ。
首相はいらっしゃいますか、みたいな。
オープンハウスですけど、みたいな。タレコミいただきました。羊さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月27日、神戸新聞。小学校に侵入した男、逮捕。小学校の校舎内に立ち入ったとして、兵庫県警兵庫署は27日、建造物侵入の疑いで男20歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。署によると、児童はすでに下校していたということです。職員が校舎内で見つけて声をかけたところ、姪を迎えに来たなどと話して立ち去ろうとしました。
うん、
再び校門の外で呼び止めたところ、男は走り去りました。調べに対し、懐かしかったなどと話していますが、署によると卒業生ではなかったということです。
ああ
当時、同小学校では中学校で使用する物品を販売するために校門が開放されていたということです。
まあ、懐かしさはね。別にどこに感じるかっていろいろありますからね。
ああ、なるほどね、うん。同じ校舎じゃなくても。
いいんですと。シチュエーション萌えなんですっていう。
大雑把にね。うん。だだっ広いところにでっかい四角い建物が建ってればいいっていうことですよね。まあ、それだったらね、別にどこの学校だろうが懐かしいですよね。通るたんびにね。うん。
まあ、メイよって言ってますから、でも、メイじゃなくて、トトロのメイ、はい、メイかもしれないですからね。
ああ、このちょっとあやふや加減では怪しいですよね。うん。自称カンタって可能性があるよねっていう。
懐かしさを感じちゃってるんだよ、これ。自転車をカッキコキコしながら急いでくるみたいなね。
ああ、三角こぎでね。
そうそうそうそう。
うん、懐かしいシーンだねっていう感じの。
ああ、懐かしいって自分で入っちゃってるのかもしれない。
見てるこっちが懐かしいよっていうね。
そうそう。
うん。ついこの間も日テレで見たわって感じですけどね。
まあ、再放送いっぱいやってるんでね。
何度目だって話ですけど。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。4月26日、福岡県、午前7時50分頃。年配男性が住宅に向かって生首と1億円持ってこいと叫んでいるのを登校途中の児童が目撃したということです。戦国武将かよっていう話ですよね、これはね。
っていうか、アンドなんだって。オアかと思ったけど。
あ、そうだね。脅迫するんだったらどっちかですよね。うん、
両方って、それやめとくよってなるよね、誰も、ね。
それはすごいよね。うん。どっちかじゃ許さないってことですよね。
一億は奪うけど、お前の命も取るっていう、う
ん。首も取るっていう。全部持ってこいですよね。
ああ、それはだいぶ怒ってますね。
まあわかんないよ。その、首は本人じゃないかもしれないもんね。
あ、そうか、そうか。う
ん、何がしかの社交関係にある誰かの首とお前の1億円。
いや、普通首取ってきたら1億円払う方だよね。
報酬っていうね。
奴の首を取ったかっていう、ね。
ああ、 そうね。依頼主が1億円払って首を受け取る方ですもんね。
アンドってやっぱおかしいな。
そうだね。それはちょっと殺し屋との契約には見えないね。
そうですね。何の利点があるんだ、相手ねんっていうね。
ちょっとね、シチュエーションが見えないね。
いやー、難しい人だな。
4月27日、埼玉県、午前2時30分頃。アパートで窓越しに女性が男にまだ寝れないの?などと声をかけられる事案が発生したということです。
これは
怖え。
お前のせいだろっていう、
ね。これは怖いわ。これはもう即引っ越しだね。
ホラーだよね、これ。
ホラーですよ。だって毎晩多分見張られてるでしょうね、これはね。
その人のね、本当の、まあ、まだ分かってないわけでしょ、その犯人が誰かとかは。
そうですよね。本当に人間かどうかも分かってないですけどね。
ああ、そういうこと。まあね。
まあね。うん。血のりが窓にべったりついてるけども、そこは人が立てるような場所ではなく崖であるみたいな話もあることある。
まあ、ちょっとそうなっちゃうとな、呼ぶ人違うもんね。うん、まあちょっと、ね、妖怪系なのか、いや、もしくはこれはただのトリックですと。
ああ。
それだったらね、名探偵コナンでもいいですけど
ね。ああ、そうだよね。うん。こいつは犯人じゃないってことですよね。そんな不思議なことがあるのかっていうレベルですけど。まあ、米会長ではあり得る。
まあ、あとはこの人が知らず知らずのうちに、
うん。
実は SP がついているっていうね。
監視されて保護されていたっていうことですよね。
保護されているとかね。
うん。
うん、気づいてないけどって、
ね。そうですよ。マルタイがまだ寝ていないようですがってことですよね。
まあ、あとは、ほんと知らないうちにね、承認保護プログラムに入っている可能性もありますからね。
ああ。そんな危険な立場にっていう。
裁判まではどうしても守らなければならない、ね。
タルコミいただきました。ジミーさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月29日、茨城県、午後1時8分頃。年配男性が自転車に乗って通行中の女性に、今何時?今日は学校の帰り?などと声をかけて、手の甲にキスをしてきたということです。
ああ、
時代錯誤ですね。
気持ち悪いね。
気持ち悪いですね。これがだから中世の貴族だったらね。
そうだね、うん。
まだそういう挨拶もあるかなっていう感じですけど。
まあ、ギリギリ今やって許されるのはルパン三世ぐらいですからね。うん。
そうね。すごい気取ったイケメンってことだったらね。
お嬢さんっていうね。
ひざまずいていればっていうことですけど。うん。まあ、ただの令和の年配男性ってことですからね。
ああ、ダメなの。格好がね、ちょっとせめてね、うん、赤いジャケットとかだったらまだね。
ああ、すごい細身でね。うん。まあ、赤いジャケットってことは最近だなっていう感じですもんね。
ああ、そうだね。最初は黄色でしたよね。うん、確かに。青だった。
緑時代でもないなっていうね。
あ、緑か。
うん、4月17日、長崎県、午後5時頃。歩いて帰宅途中の女性が、男から、今度、足の匂いを嗅がせてください。などと声をかけられたということです。おお、今じゃないんだ。
予約ですよ、予約。
ああ、都合のいい時にっていうね。うん。空き日をリスケしてくださいって感じですよね。
まあ、ねえ、うん、そっちの方がいいのかって言われるとどうかわかりませんけどね。
心の準備ができるのかって話ですもんね。うん。ただただ怖いだけですよね。
まあ、それか、今日はもうちょっとお腹いっぱいなんで、なのかな。
ああ、そうね。もう堪能した帰りだからっていうね。
まあ、それは前科をね、洗ってもらうということで。
そうですね。少なくとも2件目ってことですもんね。
そうね。
4月20日、兵庫県、午後5時45分頃、公園で遊んでいた小学生に対して、100周ぐらい走れや!俺のことを知っとんのか!と怒鳴った後、いずれかに立ち去っていったということです。
うん。
男は自転車に乗った年齢50歳ぐらいだったということです。
まあ、知らなかったんでしょうけどね。
知らないけども、偉大なコーチだったのかもしれないね。
はあ、元ね。
元ね、うん。うん。この辺では名の知れたっていう感じの。
まあ、そのね、理不尽な仕事のせいで解任されてるんでしょうけどね。おそらく。
そうだね。もう現代にはそぐわない指導方法でっていうね。うんうん。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、大阪、午後6時頃。帰宅途中の児童に対し、女性が、クズが死ねと声をかけてきたということです。 おー。おー、ストレートですね。
ストレートな発言。
よく見ず知らずの人にそんなこと言えるなっていう感じの直球ですよね。
何があったとか書いてないわけです、
ね、全くわかんないんですよ。
はぁ。
児童が帰宅途中、いきなり言われたっていうね。
まあ、そうなっちゃうと、対処の仕方もないしね。
ないよね。うるせえブスっていうことになるのがね。
あー。ただいい、ただの悪口だよね。
だってね、向こうが小学生のレベルまで落ちてきてるんだから、こっちとら小学生なんだから、そういうふうに言い返すしかないんですよね。
まあ先にそう言ってる可能性はないのかって
気がする、ね。ああ、そうね。都合の悪いことは通報していないっていう可能性はゼロではないね。
うん、汚ねえクソババアって言ったらっていうのが、ね、前にあるかもしれない。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日、広島、午後2時頃。下校途中の生徒に対し、30歳ぐらいの男が後ろから近づいてきて、肩を突き、振り向かせて、下半身を見せて、反撃を受けた、ということです。
反撃を受けた？
反撃はね、あっぱれではあるけど危ないからやめときなっていうね。
いやー。
うん、
すごいね。でも、要は振り返って、うん、とっさに出ているものに対して反撃って結構反射神経いいですよね。
いいですよね。日頃の備えができてるっていう
か。カウンター攻撃だ
った。こう来たらこう！こう来たらこう！っていう。
ああ、そっかそっか。あれだ、木人棒みたいので、こうやってたんだ。
そうですよね。
カツカツカツカツっていうね。
そうそうそうそう。ちょうど今、炭治郎が修行編でやってるようなやつをね。うん、
このケースだとあれだよね、木人棒に一本棒が出てるタイプだよね。
あの、攻撃目標がはっきりしてるっていう。
そう、そこをひねってっていうのが、オプションとして追加されてるパターン、
ね。そうそう、特殊事態用っていうことでね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりシューマッハのインタビューを AI で、
あ、
風に作ってたっていう。
はい、ドイツの雑誌ね。
まあでも本当になんかさ、たくさんインタビュー受けてる人だったら気づかないんじゃない？
ああ、そうか。
まあこんなこと言ったかもな、みたいな。本人も気づかないんじゃないか。
芸歴長いとね、うん、そういうこともあるよねっていう。
あと、大して俺が言っても面白くないからもう AI でいいよっていう人もいるかもしれないね。
ああ、そうか。オンラインインタビューだけど実は自分じゃないってこともあるかもしれないよね。うん。
楽だし、みたいな、
ね。楽だし、楽だし。
ね、精度がどんどん上がってるって言いますから、
うんうん、
AI の方がいいこと言うかもしれないもんね、だって。
ああ、そうですよね。
うん、
より、取り繕ったそれっぽいことを言うわけですからね。
そう、まともだなーってこと言ってくれるからさ。
そうそうそう。
だから、なんですかね、結構、そっち任せで答えちゃう人がいるかもしれないね、今後ね。
出てくるかもしれないよ。それこそちょっと手抜きでね、
うん、
やるやつはいるでしょ
う。だからまあそうね、雑誌とか、本当なのかっていう目線で今後見なきゃダメなんだね。
ああ、そうですよね、うん。だってなんか学校の当時とかを AI で作ったっていう校長が非難されたりしてますもんね。
まあそっちの方がいいのができるんでしょう、多分。
まあね。まあどうせ誰も聞いてねえだろみたいなことはあるかもしれないしさ。うん。
いやでもそこってどうなんの？いや変な話さ、どうせそういうのだってさ、校長のさ、うん、なんかこう、受けるスピーチみたいな、ハウツー本とか読んで作ったりしてるわけですよ。
あそうですよ。うん。
一緒じゃんっていう。
そう、一緒ですよ。アマゾンで検索するとそういう本いっぱいあるもんね。
それを入れてある AI が答えてくれてるんだから別に、ね、一緒ですよね、と。
全国の校長の母たる AI っていうね。うん、そいつに聞けばもう何でも答えてくれるわけですから、もう全国の校長から参考にされるっていう。
そう。
そこにちょっとしたこう地域性とかを追加すればいいわけですもんね。
ああ、うん、そうだね。
川の名前とかさ、山の名前とか入れておけばさ。
ああ、バレないバレない。
何でもできますから。
そうだね。なんかそうすると、それこそ絵とかね、そういうものを描けちゃうわけだから。
うん、ああ、そうですね。
交渉とかもさ、うん、校長が作りましたで嘘ついちゃう可能性もあるよね。
ああ、ありますよね。何から何まで嘘だった。まさかこの効果もっていうね。
アンドロ、ボーカロイドが歌ってます。
ありますよね。
難しいね、これ、本当に。
だからほら、例えば、さだまさしさんとかの曲をいっぱい勉強させて、それで作曲させれば、作曲さだまさし風ってのもできるわけですもんね。
すごいね、それはね。
秋元康をいっぱい勉強したやつで作詞して、あとはもう初音ミクに歌わせれば、効果もできるみたいなさ。
いやー、ねえ。
うん。
いや、これはもう今後ちょっと難しいっすね。何を、いや、まあそれをさ、見抜くべきなのかどうかもわかんなくなってきたね。
ああ、そうね。結局のところ無駄な仕事が多いことは確かですよ。
あ、効果いらないってことなんだから。
ああ、それもあることはあるかもしれないけど、まあ思い出ではあるからね。
だから実はこの思い出はって言ったら全国全部一緒だったみたいなことになるわけだ。
ああ、でも現実問題結構近いもんね。うん。557557みたいなさ、歌詞が並ぶじゃないですか。
絶対ほぼ一緒だと思うよ。
そうですよ。あとは大体近くのでっかい川とでっかい山の名前を入れて。
そうだね。
あ、我らが母校ですよ。
実はテンプレがあるんだ、多分あれ。
あれもし
かとかにも。
うん、
じゃあ同じことなの？
どこどこの丘のとかさ、大体共通したことを歌ってるなって気はするよね。
そうだよね。
うん、
じゃああんまり変わんないんだ、今までと。
そうですよ。だからそれに、その、誰が作ったかっていうところが問題にならなくなるってだけですよね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。結局だってね、団結力みたいなところでしかないわけです。
うん。だから、あれだね。
うん。
ちゃんと書けばいいわけね。作詞俺って書いちゃうから、いやいやってなるわけで。
ああ、そうね。だから作詞人類の英知ってことにすればさ。
そういうことだよね。
できるわけですよ。う
ん、そうね。
もしかしたら、そのうち知らないうちにそういう曲がヒットチャートを駆け上るってこともあるんでしょうね。
誰もいないと。
誰もいない。
いねえみたいな。
空虚なヒットがね。うん。で、それをみんなが TikTok で踊ってブームになるみたいな、そういう。
そうですね。
ね、社会が来るでしょうね。
いやー、ちょっとこれ、いや、行くとこまで行くとさ、うん、なんか本当にさ、SF っぽくさ、
うん、
なんかこう、完全オフラインを求める人たちが集まる街だよね。できんじゃないですか。
そうだよね、
うん。うん。なんかそんな気がしてきたよ。本当に油絵を描いて過ごす日。コミューンみたいなさ。いや、ほんとそうなっちゃうんじゃない？これは進みすぎるとって気がしますよね。
そうだね。うん。キリスト教のかなり原理的な奴らっていう生活になるでしょうね。
いやー。
う
ん、いや、だからもう本当に、だから今までなんですか、ね、車乗っちゃいけないとかあるじゃないですか、その。
そうそうそう。
ね、文明的な。
電気を使わないっていう。
そうそう、だからそれまでいかなくとも、うん、AI はダメみたいな派閥とかさ、
ああ、ね、
宗教とかさ、うん、出てくるよね、多分。
だってそれこそ国レベルで禁止してたりするわけじゃないですか。
ねえ、ね、あるよね。
小さい宗教団体なんかはそんなのいくらでもあるでしょうね。
AI を禁止する法律を書いてるのが AI だったら面白いけど。あれみたいな。
そうね、一枚岩じゃないなっていう感じはするね。うん。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。